今年も早いものでもう10月に入りました。今月5回の日曜日、この旧約聖書の呼ぶ記を学びます。主人公の呼ぶは、先ほどお読みいただいたように、この大章の書き出しにありますように、この東の国一番の大金持ちでした。羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それらの生き物を世話する大勢の使用人、子供も息子が7人、娘が3人、10人与えられていました。この子供たちは大変仲が良かったようで、7人の息子が順番に自分の家庭に他の9人を招いて食事をしました。父親の養父はその宴会が一巡しますと、朝早く起きて息子たちを集めて、彼らの救いの生贄を捧げて神に礼拝をすることを常としました。息子たちが罪を犯して心の中で神を呪ったかもしれないと案じたからです。息子たちが罪を犯して心の中で、このように東の国一番の大金持ちでありながら、ヨブは汚れのない正しい人、神を恐れ悪を避けて生きている人でした。ところがこのヨブに災難が次々と降りかかってきたのです。まずシェバ人、突然襲ってきて牧童たちを切り殺し、牛500匹、メロバ500頭を略奪していったのです。さらに天から火が下ってきて、羊7000匹と羊飼いたちが焼け死んでしまいました。さらにカルデア人が3つの部隊に分かれてラクダの群れに襲いかかり、牧童たちを切り殺してこの3000頭のラクダを奪って行ってしまいました。こうしてヨブは豊かな財産を全部失ってしまいました。その上もっと悲しい出来事が起こります。長男のうちで子供たち10人が宴会を楽しんでいたときに、突然荒野の四方から大風が吹きつけてきて家を打ち倒してしまいます。そして10人の子供たち全員も下敷きになって死んでしまったのです。ヨブは衣を裂き、髪を剃り落とし、地にひれ伏して言いました。私は裸で母の胎を出た。裸でそこへ帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのような時にも神を非難することなく罪を犯さなかったのです。これが大章に記されているヨブについついと襲ったこの不幸です。ところが話はここで終わりません。第二章に読みますと、皆さん方は今日は二章を文教で生まれたんでしょうけども、この一章であるこの無一物になったヨブ自身が、頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病に襲われたのです。ヨブは 灰の中に座り、素脇のかけらで体中をかきむしる状態になってしまいました。それまでヨブの奥さんは彼に付き添って数々の不幸を共に味わい耐えてきました。10人の我が子を台風で一瞬に失った悲しみ、母親としてどれほど深く悲しんだことでしょうか。財産を全て失い、主人もいなくなったんです。毎日どうやって食べていたのでしょうか。その日の食べ物を得るために恥ずかしい目に遭いながら働き口を探したり、物乞いをして屈辱に耐えながら毎日を生きてきたに違いありません。その上に敬愛してやまなかった夫ヨブがもう全身皮膚病に覆われて侵されてしまったんです。灰の中に座って体をかきむしっている姿を毎日見て世話をしなきゃいけないんです。彼女はついに耐えきらなくなって叫んでしまいました。どこまで無垢でいるんですか。神を呪って死んだらいいでしょう。この言葉ですけれども、以前の公約では、あなたはなおも固く保って自分を全うするのですか、神を呪って死になさい、このカトリックのフランチェスコが言うですと、あなたはまだ自分の誠実さを固く守っているのですか、神を呪って死んだらいいでしょう。数々の悲惨な出来事に打ちのめされ、挙句の果てにはこの惨めな姿の夫の看病を毎日続けなければならない境遇に落とされた妻の口からほとばしり出た悲痛な叫びではないでしょうか。本当にそうです。この2章の11節以下には、このヨブの親しい友達たちが3人ヨブの降りかかったこの災難を、一部始終を聞くと、見舞い慰めようと相談してそれぞれの国からやってきておきます。しかし遠くからヨブを見ると、それと見分けられないほどの姿になっていたのに、彼らは嘆きの声を上げ、衣を裂き、手に向かって塵を振りまいて、頭にかぶって、そして7日7晩ヨブと共に地面に座っていた。激しい苦痛を見ると、話しかけるところもできなかったって書いてありますね。特に国かわざわざ見舞いに来てくれた親友たちにも、あまりの惨めなヨブの姿を見て嘆きの声を上げて、衣を裂いて天に向かって塵を振るめきながら、頭にかぶって7日7晩ヨブの傍らに座り込んでしまう、それほど惨めなヨブの姿だったのです。神を呪って死ぬ方がマシでしょうって奥さんが叫び女の当然だったと私は思われます。しかしヨブは答えました。 お前まで愚かなことを言うのか。私たちは神から幸せをいただいたんだから、不幸もいただこうではないか。何という言葉ですかね。この後に及んでもこんな立派な言葉を語るヨブの信仰、私もちょっとついていけません。このようにヨブ夫妻を痛めつけることを許しておられる神、このような神をどう理解したらよいのでしょうか。皆さんはどうここをお読みになりますか。東北大震災の折にこのレストランを飛び出して逃げた人が、後で自分の食べた代金を払いにこの戻ってきた。また店員が逃げ出したトラップのコンビニで自分が買った商品の代金を無人のレジにきちっと置いて出てきたお客、こういうこの日本人の行動はもう奇跡的な 美談だとして海外に報道されたそうですね。誰も見ていなくても自分の行いの報い、結果は必ず自分に戻ってくるという、その仏教の因果応報の教えが日本人の心にあるからだろうと、そのリポーターは述べていました。この因果応報、これは仏教の教えなんですよね。前世における行為の結果として今現在においてこう不幸がある、この世においての行為の結果は来世においてこう不幸を生じていく。この仏教の教えから生じてきたものだそうです。でその教えがですね、善人も悪人も死んでしまえばみんな同じだっていうのは不公平じゃないか、やっぱし違いがあるはずだ、というふうに考えを抱く多くの人々はこの仏教の因果応報の教えを受けるようになったんだって、そういう説明がありましたね。しかしですね、私それでもね考えるんですよ。神仏は人間の良い行いに報いてくださる方だっていうふうに決めてしまうと、いつまでたっても良い報いがなかったら拝むに値しない神仏ということになりはしないでしょうか。もしもご利益がなければ成り立たないとなれば、その信仰というのは結局神仏と取引をしていることになります。この予備記の一章をさっき読みましたね、その9節ご覧ください。サタンがこう言ってますよ。神様にサタンが言ってんです。予備が利益もないのに神を敬うでしょうか。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。この世では金の切れ目が縁の切れ目 ね、自業修算を繰り返します。気に入らなければ、嫌気がさしてきたら離れてしまう人間関係、私たちは皆そういう心を持っているんじゃないでしょうか。ヨブは妻に語っています。私たちは神から幸せをいただいたのだから、不幸もいただこうではないか。そうです、私たちも幸せを受けたのだから、災いも受けるよと、いつなる時、いかなる時にでも態度を変えないで接してくれる人が傍らにいて、共に生きてくれることほど人生の幸せはないのではないでしょうか。このような真実の心を育てる、これが誠の宗教の役割ではないでしょうか。ヨブ記はバビロンの捕囚から帰還した後で、紀元前5世紀頃に書かれたようです。日本に因果応報の仏教が伝わり始めた時よりも、もう1300年も昔のことなんですね、このヨブの信仰っていうのは。ヨブ記が記されているこの信仰は、日本に因果応報の信心が伝わるよりも、もう1300年も昔にユダヤ人の間に明確に抱かれるようになっていたんですね。そういう意味で日本は文化がこの豊かな深い歴史の国なんだって言うんですけども、この旧約聖書を読むと、ユダヤの国の歴史の方がよっぽど長くて深い。そしてユダヤではヨブの信仰が書かれた約450年後に、神はイエス・キリストをこの世にお使わしになりました。このお方は貧しき憂い、生きる悩みをつぶさに舐めながら、食する暇も忘れて教えたがられている人を訪ね、友なき友と、どのなき者の友となり、心を砕かれました。そしてその挙句に十字架につけられて、キリストの十字架から降りて自分を救えと人々から罵られながら、朝の9時から6時間も死の苦しみを味わい尽くされました。そして午後3時、大声で叫ばれます。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。ヨブの叫びじゃないですか。しかし、ルカによる福音書はもう一つのイエスの叫びを記してますよね。父よ、私の霊を御手に委ねます。そして息を引き取られました。このイエス様の死に様を見ながら、その死刑を執行していた百人隊長が思わず語ります。本当にこの人は 神の子だった。本当にこの人は神の子だった。神から捨てられたと思わざるを得ない厳しい十字架の死。しかし父を私はの霊を御手に委ねますと神に全幅の信頼を寄せて我が身を委ねられたイエス・キリスト。神はこのキリストを墓の中から復活させて神の愛と救いを終わらしになったのでした。私はこの姿にヨブの信仰の完成を見る思いがいたします。ヨブだけ見てたら神様一体何やってんだと叫びたくなるんですけども、でもイエス様のこの姿を見ると納得します。そういう意味でヨブは神の大いなる深い愛を証しする先駆者の一人であります。主の弟子の一人が述べています。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。私たちもその愛をいただき、どんな人とも共に生きて支え合って生きていく愛を持つものになっていきたいものです。お祈りいたします。主なる神様、今日も礼拝を共に捧げる恵みをいただいて感謝します。願いつつも伝えなかったお一人お一人の上にも豊かな恵みをとお守りをお与えください。2500年も前に人々が抱いた信仰者ヨブの姿に感動します。そしてそのヨブの信仰の完成者としてイエス・キリストを救い主としてお与えくださった恵みを感謝いたします。イエス様、どうぞ私の心の御座にお迎えさせてください。そしてどこまでもあなたの愛を信じ抜いて愛に生きるものにしてくださいますようにお願いいたします。神様、戦争をやめさせてください。平和をお与えください。救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。